皆さんこんにちは、ルームズの畑中です。めちゃくちゃ久しぶりにラジオを撮っております。前がね3月でそんなに経ってると思ってなかった。半年過ぎてました。今日は2022年の9月の9日金曜日です。で、まあ3月とか春は結構使ってくださってる方もあると思うんですけど、ブレインノッカーっていうトップウォーターのプラグを、まあ、ハンドメイドだったので一生懸命あれを作って出荷したりとか、マグナムアルカトラズの出荷、5月の終わりぐらいだったかな、マグナムアルカトラズの出荷があったりとかで、なんかバタバタとして、でそれ終わって出荷仕事とかが終わって、でまあその前からやってたんですけど、この間ちょっとオンラインショップで発売開始をさせてもらったバルサ製のフラットサイドクランクベイトロメオですね。それのテスト、まあずっと冬からやってたんですけど、本格的にまあ魚も釣れる季節になったので、ロメオのテストと今やってるビッグベイトですね、ガルーダっていうビッグベイトのその辺のテストを結構ね週1ぐらい必ずちょっとフィールドに出て確認して、またエラーになったところ修正点っていうのを次の1週間までで直して、またそれ持って行って投げてっていうのを繰り返してて、でなんだかんだでもうなんか忙しさにかまけてというか、なんかバタバタしてる中で喋り動画どかちゃんは喋りラジオですね撮れなくて、すいません、めっちゃ放置になってました。で、まあ、今日はそのクランク、バルサのクランクのロメオの話をしたいなと思ってます。で、僕のルアーを知ってくださってる方からするとなんで今更っていう感じがすごいすると思うんですよね。ああいうつるっとしたというか、まあ普通というか、よくある、木製フラットサイドクランクっていう感じがの印象がまあすごいあるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ僕も正直ああいうっていう、別にその悪い意味でああいうじゃなくて、ああいうところって、まあ、あえてやってこなかったんですよね。こう、まあ、ルアーらしいって言ったらルアーらしいんですけど、ハンドメイドではなんか土定番的な、ハンドメイドクランクではフラットサイドのクランクベッドって結構土定番で作られてる方多いので、まあ、あえてそこに踏み込まずに今まで来ましたけど、まあ、このラジオ聞いてくださってる方とか、インスタグラム見てくださってる方とかでしたら、僕のメインの釣りしてるフィールドが京都にある日吉ダムっていうところが、まあ、ホームレイクみたいな感じでやってるっていうのは、まあ、知ってくださってる方もあるかもしれないですけど、日吉ダムって春はまあまあ満水に近いんですけど、もう4月の終わりからゴールデンウィークぐらいには減水傾向にあって、で、まあ、ずっと減水した状態でオーバーハングもないし、その分かりやすい障害物とか分かりやすいなんかっていうフィールドではないんですよね。でどうやって魚釣っていくかって言ったら、もう地形変化とベイトについてるバスを探しながら釣る遊びのフィールドなんで、でしかもまあまあクリアな期間が長いんですよ。台風来たりとか大雨降ったりとかでカフェオレ色になることがまあたまにあるんですけど、まあ、基本クリアなレイクなので、でそういう場所で、アルカトラズのシリーズでは釣れる場面もあったり、ちょっときついなーっていう、あ、すいません、今車をちょっとバックしてます。移動中にねちょっとラジオ撮り始めてちょっと目的地に着
来ちゃいました。
でそれでアルカトラズオリジナルの小さい方がだいたい 1.5 メーターぐらいの潜るレンジ でマグナムが 3.5 メーターなんですけど、ちょっと2メーターから 2.5 メーターっていうのがダムの釣りではどうしてもやっぱりそこいるなっていうので、レジオンも1号リップつけてもそこまで潜らないので、でその2メーター以上潜ってくれて強すぎず、言葉で説明するとこうパタパタパタパタってこう泳いできてくれるような、こうめちゃくちゃ水押しが強いわけでもなく、かといって、バイブレーションとかシャッドとは違う、やっぱりクランクベイトらしいそのディスペースメント力というか水を押しのけていくのは必要 でそのちょうどいいところがフラットサイドのクランクベイト で、まあ、発泡樹脂とかプラスチックとか素材はいろいろ今までいろんな素材でルアー作ってきて、で原点回帰じゃないですけど、改めてやっぱりバルサのフラットサイドのクランクベイトって動きいいんですよ。でその辺いろんなテストしていく中で、まあ、昔は結構そういう、ロメオが75ミリなんで、その70ミリ超えのちょっと大きめのフラットサイドって、まあ、昔はよくあったような気がするんですけど、最近少なくなってて、で僕が釣りしていく中でそのぐらいのサイズ感で2メーター以上潜るっていうのが、まあ、必須というかどうしてもオリジナルで欲しいなってなったんですよね。でじゃあ作ろうということで、去年の終わりぐらいからテスト始めてたんですけど、で冬場はヘラブナしか釣れなくて、でまあそこそこ水温上がって4月5月はそれなりに魚釣れてっていう感じで、で改良していきながらボディサイズ決めて、ボディのシェイプですね、まあ結構単純な形なんで、ああいうのってなかなかこのシェイプの違いでいいか悪いかっていうのは判断していきにくいんですけど、まあ最終的に3タイプまで絞った中で、まあ、尻尾の細さが違ったんですけどね、その中で、まあ、このぐらい の水蹴り感というか、細すぎるとやっぱりそこが弱くなるので、その辺ちょっと結構シビアにセッティングはしていきました。まあただハンドメイドで手削りなので一個一個若干の違いは出てしまうんですけど、まあ それはハンドメイドらしくて、まあそれはいいかなっていうので作り始めてます。で、まあ全長75ミリで重さが約2分の1で、フラットサイドのクランクってやっぱ飛びにくいっていうのがあって、でちょっと2分の1ぐらいの重さに設定した方がキャストがしやすくて飛距離も出るので、まあボディサイズも大きいし、それぐらいのウエイト乗せても全然いい動き出るので、そういうようなセッティングにしています。で僕は基本的にはボートで釣りすることが多いので、まあ、ボートでリザーバーで釣りされてる方なんかは結構この動きでこのレンジっていうのは分かってもらえる方多いんじゃないかなと思うんですけど、おかっぱりでもリップを長くして、フロントフックが根掛かりしにくいような感じのセッティングにはしてますので、根掛かり恐れずに巻いてもらえたらなと思って、ボート専用とかいうわけじゃなく、おかっぱりの方も楽しんでもらえたらなと思います。でまあ散々いろんな形やってきて、プラスチックでもルアー作ってみて、改めて本当になんか今更ですけど、改めてやっぱりバルサのフラットサイドのクランクは それが持つ特有の動きっていうのがあるので、まあ普段バルサのクランクほとんど投げることないなっていう方でも、プラスチックのルアーとの動きの違い、浮上の姿勢とか浮上のゆらゆら感とか、そういうのも楽しんでもらえたらなと思いますので、でまだ ットオンラインショップにも在庫ありますし、ちょっとカラーによってはソールドアウトになっちゃってるのはありますけど、まあまた少しずつ作っていきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。というわけで久しぶりのラジオ、ロメオの話でした。また更新していきますのでよろしくお願いします。最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではでは。